八面ボラ線通信、茨城市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 072-627-0086、 メールアドレス ibaraki@csw.com、 ホームページは茨城ボラ線で検索してください。ボランティア講座受講生募集中。視覚障害者手引きボランティア養成講座、その優しさを行動へ。日時、平成27年2月2日月曜、9時30分から15時30分。会場、茨城市福祉文化会館4階会議室。定員20人、先着順。内容、アイマスクでの外出体験、食事体験、視覚障害を持つ当事者についてなど。共催、手引きグループクローバー。写真があります。視覚以外の全神経を使って集中と説明があり、アイマスクをつけた参加者がテーブルでお弁当を食べているところです。クローバーの会員が立って見守っているところが見えます。写真終わり。ボランティア入門講座、新たな一歩を踏み出そう。日時、平成27年3月12日木曜、9時30分から15時30分。会場、茨城市福祉文化会館4階会議室。定員20人、先着順。内容、車椅子の操作の体験。高齢者疑似体験セットを着用しての食事体験。施設職員によるボランティア受け入れについてなど。共催、ボランティアグループ歩み。ボラレポ、不要の会、メンバー42人、活動内容、コーラス。ラジオ体操第1の声で体を動かし、腹式呼吸と発声練習から私たちの歌の練習が始まります。綺麗でたくましい芙蓉の花の名をつけて始めた会は、発足当時から20年余りになり、会員も増えて今では練習場所もいっぱいです。歌は童謡や唱歌をメインに歌謡曲も練習し、障害学習センターきらめきや地区の敬老会、施設などで発表してきました。皆さんとふるさとや赤とんぼなどの情緒あふれる曲を歌うときは、私たちも感無量になってしまいます。今年の敬老会では童謡メドレーのパフォーマンスに試行錯誤しましたが、ご盛況の中無事に終えることができました。皆さん歌うことが大好きなので、新しい曲にも挑戦したいという意気込みは素晴らしいものがあり、月2回の練習日は常に熱気にあふれています。活動の様子を写した写真が2枚あります。1枚目、躍動感あるパフォーマンスと説明があり、美濃原地区敬老会で白のブラウス、黒のスカート姿で発表する会員たちの様子。2枚目は、つられて皆さんも大合唱と説明があり、椅子に座った大勢の参加者が写っています。写真終わり。災害研修、いざという時に何を見て確認しますか？災害時に備えて何を確認しておくかをテーマに、出席者30名が各グループに分かれ、互いの知恵を出し合いながら災害支援活動を展開していくための研修を実施しました。地震や大雨の被害を想定した中で、参加者の熱い意見が交わされ、いざという時に見ることができるように冷蔵庫に貼っておけるものが成果として出来上がりました。今回は仮想地区で考えましたが、自分たちの地区に当てはめて考えたいという声もいただきましたので、今後は地域に出向いての災害啓発をしていこうと考えています。写真が2枚あります。1枚目は、大手門学院大学古川隆先生の協力をいただきましたと説明文があり、白板を前に皆さんに話をする古川先生と、それを聞く参加者の様子を写したものです。 2枚目は冷蔵庫に貼っておける成果物の一例ですと説明文があり、連絡先、知識、心構えなどがまとめられた災害支援アクションプランが掲載されています。写真終わり。以上で写経だよりナンバー180を終わります。音訳は特定非営利活動法人リーディングサービス N でした。